います。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香菜です。
ごめんなさい。これちょっと言いかけて言葉が素直に出てこなかったんですが、
はい、
あのね、私がね、あの今クールビズのお話を街角の声で聞きながら思ってたんですが、はい、あの今年のね、7月のあの猛暑の中、
はい、
私時代劇をの撮影をしておりましてね、あのですね、あのしきりにテレビが暑さ対策を語るんですよね、
うん、
でもその言葉遣いの中にかなさ、
はい、
申し訳ないね、このおじいさんの気持ちをカチンと魚でするお天気姉さんの発言があるんだよね。
なんだ？
あのさ、不要な外出は、
はい、不要不急な外出はお控えください。
お控えください。
はい、
それ言われたくねえんだよね。失礼だよね。
結構みんな言ってましたよ。
でもな、カナな、
はい、
その暑い盛りの中で仕事で太陽の下に行く人って、うん、日本の経済を回すため、あの自分の人生のために必要なわけじゃない。
はい。
な？そしたら太陽の下で働いてる人は不要不なんだ。
不要不急な、
あ、不要不急な仕事してるわけ。注意喚起っていうのが最近メディアでちょっと威張りすぎてるな。
あのちょっと煽りすぎっていうのはありますね。
あの だからそれを聞かなかった人が熱中症で倒れたって、うんうんうん、その文章にみんな当てはまるんだよ。
はい、
あのご老人が部屋の中でクーラーをつけずに倒れてた、
うんうんうん、
それはクーラーを使わないからだ、
はい、
それから街角のおばあさんから出た言葉だけど、クーラー好きで入れないんじゃないんだよ、あんだかけちゃうなんて神経痛が痛むんだよっていう、年取ると俺もそうだけど、うん、あのクーラー強すぎると肩痛むんだよな、
はい、
そういう人たちに対してたった一つの答えしか用意せず、
うん、
あの適度にクーラーを使いましょうとか、不眠不休じゃねえや、なんだ、
不要不急
を外出は取りやめましょうとかっていうのは、何か親切でどこか冷酷、こう人を腕切りしてるっていうかさ、一断面しか見てない、
はい、
だんだんなんか腹立ってきちゃってさ。
いや、わかります。しかも確かに亡くなった方、熱中症で亡くなった方って人数出ますけど、本当に熱中症だけで亡くなったのかっていうのは分からないっていうこともありますもんね。
ただ、さも重大な結果みたいに後付けをするじゃない？
難しいですね、そこね。
なんかな、じいさんとしては割とカチンと来るんだよな。
わかります。
おじさんたち、時代劇現場じゃん？
はい。
例の、ダン、ダダダダンをやってんだけどさ、はい、制作の人間がさ、塩飴と、あの、麦茶、水を勧めに来るんだよな。
はい。
そんであんた2時過ぎにさ、アイスキャンディー食うんだよな。はぁーとかって言いながらさ、それはやっぱり喜びあるぜ。
ね、そうですよね。
一本のガリガリ君をさ、悲鳴を上げながら、あの、60、70代の高齢者スタッフと、
はい、
孫のようなスタッフがタオルで汗拭きながら、木陰でカーって言いながら食ってるっていうのは、楽しい職場だよ。
はい。
ごめんな。でも、はい、そういう言葉遣いのことでも多い中の人と言いたいんですよね、うん、例えばこういう言葉遣いがありますな。普段の言葉遣いでありますが、人を責めるとき、お前が本当に反省しているならそんなことはできるはずだ。これは二重構造、二重課題になっておりまして、ダブルバインド、人を縛る、動かせなくなる言葉遣いなんでありますね。反省してますという返事をすると、ならなぜできないと、
うん、
逆にできるはずだとおっしゃるんだったらば、できないのはなぜですかと切り返すと、反省してないからだっていう、こういうダブルバインド、
はい、
からとあるコンサートでチーフが使ってた言葉で今でも覚えてるんですけど、お前たちはそこ並べ、このままでいいと思ってんのか、
はい、
これ完璧なダブルバインドなんですよ、
はい、ね、
このままでいいのか、
うん、
いいえと言えばなぜやらない、
うん、
はいと言えばなぜできないと、こうなるわけ
で、そういうことですね、うん、
これね、あのお母さん方の言葉遣い、子供を を叱る時の言葉遣いでよく連発される言葉なんですね、
はい、
私が心配してるのにどうしてあなたはわからないの、わかってるよと言えばいいえ、分かってないから心配してるのとこう来るわけで、心配しないでと言うとどれだけ心配してるかまだ分かってないと
、はい、
でしょ、かなさん、
そうですね、
これ、ね、女の人はこういうのダブルバインドって相手を動けなくさせるってのはうまいよな、
逃げ場をなくす、
そうです、
追い詰めるんですよね、そうやってね、
そうです、
はい、
これ二重課題、このダブルバインドってのは夫婦関係なんかでもよく使われる言葉で、うちの奥さんなんかもこれものすごい多いですな、
ほう、
うん、もう今も逆らうちからも私ちょっと夏バテしておりますんでありませんけど、この言葉遣いで来るんですね、これは問い詰める悪魔の技術なんですよ、ある意味ではね。この一環としてついこの間の話題でありますけども、相手を潰せという発言が
メフとか
出てきたんじゃないですか。あれはね、やっぱね、悪魔の二重課題なんですよ。やらないと意味がないからな。そらあんたやりますわ、反則を、
はい、
今週この攻め方でございますんで、どうぞ暑い中お付き合いくださいませ。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
多い中の人、人間というのは無意識のうちに行動してしまう、それでその無意識というのを不思議なことに縛る言葉があるんだと、無意識を動かす言葉があるんだと、うん、でそれはあまりいい意味では使われないというね、
はい、
そういうことを話して、ております。まあ夫婦関係で女房の口癖とか、お母さんが子供を強く叱る時の言葉とか、あるいは悪意ある他人への誹謗中傷ですな、そういうのは一種の無意識を縛る悪魔の技術ではないだろうか、
はい、
で、まあ、あまり頑張りすぎる商品の売り込みというのは、はっきり申しまして、このダブルバインド和法が比較的使われやすいんですな、
はい、う
ん、かなさんがドキッとするようなやつな、
はい、
お肌のシミ気になりませんか。
気になります。
気にしなくていいじゃん別
に。いや気になりますよ。
でもこれ明らかに言葉遣いとしては危機意識を煽るよな。
うん、そうですね。
気になるだろ、
はい、
気にしなくていいじゃん別に。テレビに出ているあんたにあんたから言われる筋合いないじゃんな。それからもう一つ、梅雨時のジメジメ嫌ですね。好きな人もいるじゃんジメジメ好きっていう人いるじゃん。
嫌です。
なんかこう そのような人の否定というのが二重課題を指して初期設定されてしまうんですな。これは悪い方の、だから皆さんここから聞いてくださいね。これに対抗するために私たちは無意識をどんな風に操ればいい、それ聞きたくない、
はい、
聞きたいでしょ。
教えてください。
はい、それはですね、それを認めないという動作そのものです。
ん？
よろしいかな？
はい。
例えばそれが間違ったことでもう機械的に肯定の仕草であるうなずきを繰り返させていると、無意識は話し相手に従い賛同と従属の行動を取る。威圧的な指導者が人に対してはいという返事を強制的にさせる、あるいはマインドコントロールするその初めの手がかりはうなずきである。
え？
アメリカをもう一度偉大な国にしましょう、誰でもはいだよ、
うん
う
ん
う
んう
ん、言うに決まってるじゃない、
はい、
ずーっとはいの返事をさせていくうちにとんでもないことを言うんだよ、
う
ん、10代の少年たちを鍛え直すためにみんな軍隊に入ろうよ、思わず入って言ってしまうんです。
お、
皇帝の敗を繰り返させることによって相手のマインドをコントロールするんです。逆の意味で言うと、とりあえず首振る人っているよね。
首振る人、
うん、横に、
うん、
いやそれはもう誰が何と言うと、まず一回首を振るところから始める人、
はい、
この人は何を言っても相手に賛同しません、
うん、
分かりにくいか俺の言ってる話。
いや分かります、
分かるでしょ、うん、もう皆さんこの間6月だっけな、サッカー、
はい、 ワールドカップ、
点数入れられた、うん、キャプテン長谷部、下を向くな下を向くな、うん、あれは下を向いて歯医者のポーズを取るとパフォーマンスが落ちていくんです。上を向く、前を向くと気分が高揚してくるんです、
うん、
これは脳を騙すテクニックなんですよ、
はい、
だからその人の意見が間違った意見でもうなずいてあげる、うん、そうするとその間違った意見の中にいいものが見えてくるんですよ。そういう動作が脳を動かしていく、
うんうんうん、
これは面白いことですよね、
はい、
一番最初この話つかみでした時にもう一週間前になってしまいますけども、合気道の話をしました、
はい、
合気道っていうのは柔道もそうです、お相撲もそうです、これから戦う人に向かって頭を下げるんですね、
はい、
その時に私はあなたを尊敬してますってポーズを取ることによってそのポーズが卑怯なことをさせないんです。え、武道は面白いことに坊主やってんだろ、
はい、
歓迎子ある？
あ、やってますよ。
なんで歓迎子やるか、
精神の鍛錬。
あれはね、あの体の方から脳に命令すんの、うん、寒いのを我慢してやるでしょ、そうすると我慢っていう行動様式が無意識に宿るんですよ。そうすると寒さ以外に理不尽なお母さんわがままなお母さんの無理難題でも割とおっとり受けて無理ようになるんです。
ほう、
そうすると環境に支配されない耐えるっていう力が他の部分でも目を一斉に吹き始めるんですよ、
はい、
それが貧しさに耐えたり苦しさに耐えたり寂しさに耐えたりするわけであります。
それムカつく上司には頭を下げろみたいな感じですか？
そうです、静かに笑うそして大きくうなずいて認めてあげる。
なるほどな。
そのことによって自分の心を強くする。はい、今日もお役に立ったかなこの続き明日のまな板の上で。武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
多い中の人、人間の心ってのは無意識でできている、無意識が動いている、その無意識を励ましたり騙したりしながらタフになりましょうという今週のお題でございますね、
はい、
武道にはいくつも耐えることが用意されております。寒さに耐えるとか苦しさに耐えるとかすると耐えるという仕草が無意識に身につき、別の苦しさ、寂しさ、貧しさ、耐えるという心理そのものが技になっていく。これは脳じゃないんですよ、
はい、
無意識は耐えることを習慣とすることができるんでありますな、はい、これから戦う相手を何としてでも潰したいと思う、乱暴なことだ。でもその相手に向かって深く一礼するという習慣を持つと無意識の方から無限の武道的力を組み出すことができる。それが武道の真髄なんですな、
はい、
スポーツには全てそういうものがあります。これから戦う相手、自分が競わなきゃならない場所に対して一礼するという不思議な動作がある、
はい、
だからダメなんですよ、後ろからタックルするのは、
うん、
敵を本気で憎む人があるかっていう、アンカリング考えてみてくださいね。長距離ランナー、例えば青学の選手があの自分の区間を走り終えてゴールした瞬間にフラフラになって生まれたてのバンビみたいになりながら走った距離に対して一礼をします。空間全体に対して、でもそのことによって無意識を動かすんですよね。それからピッチを降りてきたサッカー選手とか、それから相撲における一礼、だから一礼をやっぱりおろそかにする相撲の人ってのは強くなりませんよ。
はい、
かなさん、あのあれ見たことあるでしょ、手叩くでしょ。
あ、はい、
必ず手のひら見せてますよね。
そうですね、
相撲は、はい、知ってるあれ。
え、なんか意味があるんですか。
うん、
え、
うん、仕草、その仕草
なんだろう。手のひらを見せる、
武器は隠し持ってないっていう。
あ、そういうことなの。
必ず手のひら、あの白鵬とかね、 2,3 人いるよ、綺麗に手のひら見せる人が。あれはあの寸鉄も帯ずっていう、私はもう一かけらの鉄も持ってないっていう、はい、この肉体であなたと戦うのですというね、
はい、
こういうことであります。だから礼儀作法とかっていうのがいかに無意識を動かすか考えてくださいね、
はい、
それからどんな人でも結構でございますから朝の挨拶、
はい、
おはよう、帰り際のお疲れ様、
うん、
こういう声をかけておく、
はい、
これは単純接触効果と言いまして、無意識のうちにパワーがだんだんだんだん宿るんでありますな。人間を動かす力になります。だから、はい、テレビコマーシャルとかラジオコマーシャルもそうですね。毎日そのコマーシャルを流すことによって単純接触効果、うん、お疲れ様とかおはようとかっていう声と同じように聞こえて好感を持ってしまうんでございますな、
はい、
それからまた別の無意識の動かし方でございますが、これはある前提をある基準を設定しておくと、その設定が相手を動かし続けるという心理行動、
はい、
例えばこの問い方、こういう問題の投げかけ方、日本で、加納さんいきますよ、
はい、
日本で双子が生まれるのは300組に1組生まれるか、それ以下か、それ以上か。
300組に1組生まれるか、
うんうん、
それ以上か、
うんうん、
それ以上？
300組よりも多い。
組よりも多いんじゃないかな。
これ正解はどうでもいいんです、これ。これね、300組っていうのが無意識のアンカー。あれですね。
怒りですね。
怒りとなって、
はい、
双子とはそれほど稀な出生率なのかっていうことで考えてしまうんですよ、
うん、
実は双子は51組の夫婦に1組生まれてくるという、
うん、
出生率としては全然珍しくないんです、
う
ん、双子の可能性はものすごくあるんですよね、うん、ところがアンカーで300っていうことを打たれると300を中心に考えてしまう、
うんうんうんうん、
平成25年で男性の喫煙率は 15% より高い、低い。
低い。
世界は 32.2% でめちゃくちゃ高い。
え？
これはね、15% っていうので、そっち中心に考えてしまうんですよ。これ近頃のクイズ番組なんかです。年から年中やられてるやつです。このアンカー効果は。
はい。
例えば、ある問題が出た瞬間に画面の隅に東大生正解率 50%、
うん、
それからまた別の横の方に小学生正解率 5% で出ると、
はい、うんうん、
あ難しい、あ優しいって思ってしまう、う
ん
う
ん、思います思います、
うん、それからテレビショッピングでよくある特別セールの呼びかけ、
はい、
これはドキッとするね。特別セールの呼び声、
はい、
ここで本当に残念なんですけども、お一人様4個ということで今ここへお電話これはね、いろいろ実験やった結果ですけど、
はい、
お好きなだけっていう呼びかけ、それから4個まで12個までってこうやるんだけども、お好きなだけっていう呼びかけに関して73個、4個までって言うと106個売れたんだって。12個までにお願いですからしてくださいって言うと188個売れたんだって。
お
だから限定の上限を目指す、
うん、
そういうこうなんか心理効果を狙うというね、このあたりがやっぱ人間心理の面白いところでございますね、
はい、
さあ明日はいよいよ、あまだか
まだです、そんなに先走らない
ごめんなさい、はい、というわけでございまして時間いっぱいになりまして、この次また明日のもらい板の上で武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
この本の著者さんはですね、なかなか面白い方だった瀬野武春さん、ちくま書房から出ております。脳はなぜあなたを騙すのか。最近武道を始めたせいもあって、人間の考え事っていうのが意外と当てにならないというのを、うん、分かるようになる、
はい、
これ俺かなりテレビのコマーシャルの話なんかしたじゃん、こう言葉遣いでさ、
はい、
テレビのコマーシャル見ててほら、歯を磨くって歯垢を落とすとかって、うんうんうん、歯の汚れを落とすとかって、
はい、
コマーシャルよく見てるよな。
見てます。
よーく見ててごらん、少し残ってるだろう。
そう
気づいた。
そうなんですよ、
洗剤でも、
はい、
油、あ言っちゃった音なんっていうのがあったりなんかするとするじゃん、
まあ、いろいろありますけどね。
そうそうそう、それでバーッと水が流れていくっていうイマジネーションがあって、
うんうん、
そのなんか 拡大図にまつわりついた油汚れみたいなのが流れていくんだけど、うん、少し残ってるもんな。
あの排水口とかもね、うん、そうなんですよ。少し残ってる。
皆さん気づきました？お風呂の壁掃除になんとかって言うけど、うん、ほらこんなに綺麗って言うぜ、少し残ってんですよ。
うん、なんですか？
あの古代航空禁止。
え？あ、そうなん。
うん、真っ白にはならないって。古代広告にしないみたいで、少し汚れを残しとくうちにコマーシャルを終わらせるっていう。
ほ
ー、古代広告になるんだって。あんまりこう綺麗にな
んか最後結果的にはピカピカみたいにはなってるような気はするんですけれども、
う
ん、ちょっとこう中途半端な何かを感じることがあります。
あれはやっぱり古代広告になるんだ。アメリカなんか大変だよな。今あんまりやらなくなったけど、昔あったよね。あの焼きそばのコマーシャルで、空飛ぶ円盤みたいに。
はい。
で、なんか宇宙人が戦ったりなんかするのあったよね。
何でしたっけそれ。宇宙人のやつ？
うん。
はい。
焼きそば の器が UFO に似てるんで、
はい。
そういう、あの、商品名つけたり
なんか。はいはい。
で、それがこう、はい、星空からバーッとやってくるっていう。
はい。
ああいうのも最近ダメになってきたみたいね。
あ、そうなんですか。何がダメなんですか。
焼きそばは飛ばない。焼きそばは星空を飛ばない。だからイメージコントロールに関してうるさくなってきたみたいで、アメリカはもう徹底してるでしょ。アメリカはいけないんでしょあれ。
もうそうなんだ。
うん、なんかものすごい高級車が夜空を飛んだりなんかするじゃん。
ダメなんですか。
ダメダメ、飛ばない。車は飛ばない。
あ、日本でもたまにそういう CM あっても、うん、ちっちゃくなんかイメージ上の映像ですみたいに書いてあったりありますね。
そのあたりは厳しくなってきたということであります。さあ、ちょっと変わった実験について語ってみましょうかね。これは著者が後書きで書いてるんですが、有名な吊り橋効果。
はい。
これカナダの渓谷で木星上下左右激しく揺れる、まあ、吊り橋がある。69メートルの高さがあるんですが、インタビュアーが渡ってくる男性に声をかけてアンケート用紙こういろいろ聞いていくんですけども、聞きながら電話番号男性に渡す。受け取ったものは23名中18名で、実際に9名がの男性がその女子のインタビュアーに連絡を取ってきたという、
はい、
これはまあ、あの大雑把な実験ですけども、これが有名な吊り橋効果と言われて、吊り橋の上を歩くというハラハラが恋のドキドキと勘違いされて、
はい、
無意識に恋をしてるって自分を思わせてしまうという。でもこれ作家さんがね言ってるんだけど、もう一つこの実験には裏の実験があるんだって、
はい、
これ何かというと男女ひっくり返したやつがあるんだって、
うん、
女性が吊り橋を渡ってて、男性インタビュアーがいろいろアンケートを聞くうちにパッと電話番号を渡した。なんとですね、同じ人数やるとですね、男性は9名が連絡を取ってきましたが、女性はですね、2名だった。
なんでですか？
俺ね、これ面白いなと思って、誠に残念ながらですが、この本はここで終わってるんですよ。このハラハラドキドキの吊り橋効果っていうのは、男性優位であり女性には効かないっていう、だから片方の実験もちゃんと取り上げるべきだっていうことで終わってるんですが、
はい、
なんでこの差が生まれたに関しては著者触れてないんですよ。
なんでだろう。
これは武田さんが考えるんだよな。
お願いします。
これはね、これからのテーマだと思ってるんですけども、人間には男女の中には誤解する力、誤解力っていうのがあるのではないだろうか。
はい、
この誤解力っていうのを今私真剣に考えてるんでありますが、ドンピタいい時間になってしまいましたね。いや、明日も続けます。ごめんなさい。はい、この続きまた明日のナイトの上で。武田鉄矢、今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
男女の性差の中に誤解力という力があって、男女で 差があるのではないかと、
はい、
私は繰り返しになりますが8月の頭まで暑い暑い京都におりまして、
はい、
で朝早くロケに出たりするんですね、はい、遠いと村までね江戸時代に見えるような村ですから1時間以上かかっちゃうんですよ、
はい、
そこで、ま、うちの事務所の社長は聞き聞かしてこれ聞きませんかっつんで、まあ、ラジオ番組を聞いておった。そのですね、番組、今朝の三枚おろしってやつなんですけど、これがですね、びっくりするぐらいいいこと言うんですよ。
はい。
で、私ちょうどその時に、この本を三枚におろしてた時に、その京都で聞いた KBS 朝の今朝の三枚おろしって番組で、うん男女が恋するためには化け物が必要だって、ええ、あるアニメ映画を取り上げながら言ってるんです。
はい。
私ね、これすっごい一言だと思った。私、はがき書こうと思ったもん。
はい。
吊り橋効果ですね。その吊り橋の渡るときのハラハラが恋をしていたときのドキドキと勘違いして、ハラハラを恋のドキドキに脳の方が理解してしまうという勘違い、はい、この吊り橋効果のハラハラドキドキの男女の大きな差は何かというと、はい、おそらくこの差こそ私が探し求めてた誤解力ではないだろうか。
お
どういうことかというと、
はい、
誤解力は男性について高く女性に関しては低い。短く言えば視覚の差がその力との差となったのであろう。
お
うまい方言いますね。これもう自分で語りながらドキドキしますね。
はい。
男性は誤解したがるんです、かなさん。ハラハラとドキドキしたがるものなんです。
うん。
男は。
はい。
女性は何かというと、これわずかな言葉の差でありますが、ハラハラドキドキさせたがるんです。
あ、させたがる。
うん。
うん。
つまり、女性にとって、誤解させているという自信こそが女の力なんですよ。
すごいわかる気がする。
これはね、もう名言。男にとって誤解することこそが生命力なんです。
はい。
女性にとって誤解させることが生命力なんです。
はい。
真実は意味がありません。そんなのは脳の後付け。ゆえに女性の別れの言葉は決まっています。あなたのこと分かったわそして男性はお前そんな女だったのか。これは別れの言葉で真実を知った悲劇ということではないんです。両者ともに誤解させる力がなくなった、誤解する力がなくなったんです。これはね、うまいこと言う。おら、うっとりしただよ。これはうまいね。
確かに女性はそうかもしれません。
な？
そこ目指すところですよね。
だから、真実を見た男に対する女性の最高の呪いの言葉は、見たなだろ？
そういう怪談話多いですよね。
多いよな。
絶対女の方ですよね。
な。男というのは何でも誤解するんです。鶴見て絶世の美女に見えちゃうんだから、あんた谷氏女房なんて谷氏を女と思ったとかって
谷氏女房ってあるんですか？
あるんだよ。
いらない。
でこっからね、ちょっと社会性を帯びるんでありますが、誤解するのも生命力なんだということを考えますと、またあの話に戻りますが、
はい、
今年の、まあ、6、7月のことですが、気象庁があれほど豪雨警報を繰り返しながら自宅に留まる方が多かった。これは警報の出し方に誤解力に訴える力がない。
うーん、
正確に言えばいいと思ってるでしょ。
うん、
その正確に言おうとする態度がチェンジする、逃げ出すっていう力を生まないんですよ。うん、この3日間で7月に降った雨量の3倍の豪雨がこの1日で降りました。
うん、
何言ってっか分かんねえんだよ、こんな言い方されたんじゃ。
まあ、よっぽどの大雨ってことですよね。
でもかな、お前たちだよ。
え？
女性の方が誤解させる力があるんだから、
うん、
正確な物言いよりも誤解力を起動させる女子アナの声なんだよ。う
んうん、
今足りないのは、
うん、
だから本当にお気の毒なんだけど、 自分の家、家庭でも実は危険な場所であるっていう、その誤解を持ってないと、
はい、
だから家庭が一番安心みたいなこと言うじゃん、
うんうん、
台風が来たらさ、まっすぐお家に帰りましょうって言うじゃん、
はい、
家が一番安心だと思ってるから、うん、本当に気の毒な犠牲者が何人も出たわけでしょ、
はい、
家ですら危険なんですよ。俺も何言ってるか分かんないけど、でも趣旨は分かるよな、
うん、いい意味で誤解させるってことですよね。
そういう意味です、ね、そういう意味です、
う
ん、
そういう何か技を持たなくちゃいけない、
はい、日本は地震、台風、豪雨、とにかく吊り橋のような国に住んでおります。ですからたくましき誤解をする力、誤解力を持つことこそが大事なんでございますね。さあ同年代の方に呼びかけたいと思います。三枚おろしを通じて、おーい私の中の人、さあしっかり誤解して行こう、一生現役、最後の恋はある、
はい、
というわけでございまして、はい、今日も一日元気で頑張りたいと思います。三枚おろし、また
意味わかんないし、
はい、来週はまた別のネタで